皆さんこんばんは。今週も始まりました、桂米二の落語夜話の時間です。今週もよろしくお願いいたします。それではレギュラー紹介、パーソナリティは桂米二さんです。
はい、桂米二というものです
ご丁寧に、
はい、よろしくお願いします。
そしてスーパーサブは桂二条さんです。
はい、二条でございます。はい、暑い日も続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、本当に
ね。
はい、アシスタントは、
はい、私小原和代です。よろしくお願いいたします。先週は、
先週ずっと繁盛亭出てましてですね、昼席毎日昼なんですよ。答えますね。やっぱり 夜の仕事の方が向いてます、私は。
それはやっぱりその後にお酒がついてくるからですか。
見透かされてるな。最終日、千秋楽の日はね、4時過ぎに終わるんやけども、はい、4時半から、閉店まで飲んでました。
夕方の4時半から、
11時過ぎまで。
もうお店の人どうなんでしょうね、それはね。本当に。
もうね、向こうも理解してはると思うけどね、桜水産というとこがね、大概5時からなんですよ。桜水産は4時ぐらいから入ってるんですよ。で、行っても、飲ませてくれるんで、話かなり、繁盛亭の関係者が、桜水産の南森町支店へよく行くんですよ。で、けど考えたら4時から、4時半から11時まで6時間半ぐらい飲んでるわけやね。
すごいですね。すごいね。
またリーズナブルですね、その桜水産いうのがね。
そうなんだ。
非常にリーズナブルでね。
50円の
当て。50円の当てがあったですね。今時ね。
すごいですね。
魚肉ソーセージ。スライスしてマヨネーズ添えてあるわけ、
いや、そういうのがね、意外に美味しいんですよね。
そうそう、必ずこれは言うのね。言うても怒られへんし。
焼酎ボトルで400円とかぐらいやと思いますよ。
お安い。ね、大丈夫なんでしょうかね、商売は。
結構あるだね、この間は。
あ、そうですか。
だからそんだけ行ったら、6時間行ったらそんだけ飲みますからね。はい。今日は元気ですか？お酒残ってないですか？
残ってないと思います。
今日は大丈夫ですか？はい。はい。じゃあそんな3人でお届けしていきたいと思いますので、今週もよろしくお願いいたします。この番組は、祇園石田の協力でお送りします。さてさて、前回は2週にわたって小五郎さんがね来てくれて、
はいはい、
いろいろと楽しいお話を、ね、いただきましたね。
小五郎ペースで話をしました。声大きいなあいつ。
なんかリスナーさんからコメントもいただいておりましたね。なんか小五郎さんに、米地さんは何か弱みを握られてるんですかと。かなり番組では突っ込まれてましたねと。
実は握られてます。
そうなんですか、
はい、人に言えない秘密をあいつは知ってるんです。
言えない、
はい、
番組でも言えない、
下呂温泉であったことなんですが、
はい、何があったんですか。
言われ
気になりますね、リスナーさんは。
放送でない時に、
はい、
個人的にお話
聞いてください。はい、まあそんなことも握られてるので、
あいつが警察で届けた、私は犯罪者になったら違うかと。
事故
まあそうですね、はい、はい、まあ、若かりし頃の若くな今最近の話です。
いや、もうだいぶ前よ。
だいぶ前ですか、
10年どころやね、15年もっとなのかな、
はい、うん、まあ今となれば面白話って感じなんですけれどもね、そんな風に楽しくお届けしてきましたが、
もうすごい弱めに見られてるね。
まだまだ
気になります
ね。ね、
だんだんこっちは酔って覚えてなかったからね。はい、それは彼は飲まないので白筆で覚えとったわけよね。
そっか、はい。なのであんまりお酒が入ると米地さんはいろんなことしてしまうんですね。
今でもそうかな。
今でもそうか。
反省します。
反省しますね。
はい、はい、はい。
さあ。今週はですね、ちょっと先週先々週ちょっと止まってました。南さんのお芝居の話をね、
はいはい、
続きになってましたので、ね、途中になってましたね。
はい、続き出て、まあ、彼も出たからそんな話、するとか言ってたけど結局、そういう話は出ませんでしたね。はい、まあ、私の覚えてる限りのお話をいたしましょう。
はい、
どこまで話したかもう分からへんね、間2週飛んでしまうとね。
そうなんですよね。
ただ、桂ダブルさんの話をしたと思うんですよ。
うん、
若葉君の話ね。
うん、
酒焼きに。けど、ダブル言ったら一人しかいい日のちゃうかな、思って。
まあ、いないですね。
うん、
ダブルさんね。はい。はい、
彼がそのね、 カツラをつけるときにですね、歯舞台に大きく名前を書いてしまったという有名な逸話があるんですが、そこまで話したことを覚えてるんです
ね。はいはい。
はいはい。
いや、また歯舞台に関しては、いろいろと面白い話もありましてですね、でこれはもう、亡くなったんですけども、カツラキマル君という、後輩がいておりましてですね、私より一つ年上なんですけども、5年ぐらい後輩なんよ。
あ、そうなんですか。はい、
で一つ年上の男に兄さん兄さんって僕らも呼ばれてたんやけども、彼は残念なことにちょっと病気で亡くなってしまいましたが、彼は天然ボケで有名な人でましたね、それを後継いでるのが二条なんですけど、
ね、おめでとうございます。いやいやいや、
はい、君は別に早く死ななくてもいいからね。彼がねその歯舞台をしてて、これもう本当に苦労するの、毎日慣れへんから、日に、毎日そのね、芝居始まる前に
カツラの下にやつけるやつ、
そうそう、ちょんまげを乗せるためのカツラを乗せるため の、いわば下ごしらえ、
はいはい、
これがこのギューッとこうね引っ張ってそのシワがならないように、シワにならないように一生懸命伸ばしながらやってね、それも止めるのね、瓶付け油で、瓶付けでもそれは昔のちょんまげの人の作ったもんやけども、そんなんで引っ付けたりしてこれ大変なんですよ。なんでこんなことしないかんねんっていうのは普段全然ね、我々は化粧しないでしょ、舞台出る時でもね、それでかなりもうみんなぼやいてたわけね、その時にはその木丸君がボソッとその、歯舞台をつけながら、江戸時代の人は大変やったんですね、毎日こんなことして違うち江戸時代の人は地毛やち、
ほんまにね、
しみじみと言うたらしいよ。
いやでもその気持ちは分かりますけれどもね、素直な方なんですね。
そうだね、思ったことを口にして、ふと思ったよね、昔生まれんでよかった今みたいな仲間でよかったと思ったやろね。まあまあ、それでもちょんまげでも大変やったと思うけどもね、
まあね、
ね、寝る時なんかその箱枕でしょ、その髪が崩れんようにとかなったらしいけどもね、まあそういうの芝居の時も、そんなもう一生懸命やみんな衣装をつけるの、それから化粧するのもね
慣れないですからね、
で、まあ、私らはそこそこの、下っ端じゃ なかったんで、衣装は衣装屋さんがつけてくれたんですよ。
あ、そうなんですか。
衣装部屋行って、ところが若手なんかは全部衣装を、自分の部屋持ってきて自分でつけたりしてたんですけどね、まあ、そこは私ら恵まれてましたけども、まあ年取ってただけということだけどね。ね、いろいろありましたね、で、まずお稽古、
お稽古
ね、
で何日ぐらいあるもんですか。
半月ぐらいしたかな、ただね最初の時は割と自由で、まあ、1ヶ月興行やから半月ぐらいかけて、それまで落語会の仕事が入ってたりしたら割と平気で抜けてたんね、けど本当はそんなことしたらいかんねんけども、割と融通聞かせてくれて、
自由な、
で稽古始まったんやけどもね、沢島先生というその演出の先生が、これは美空ひばりさんの映画撮ったりした人で、有名な人なんですけどもね、またこの人は厳しい怖いというので
有名な方だったんです ね、
ただ言うとはることを説明してもたらよくわかんないけども、で若手が、ね、いわばちょい役中か脇役でね、後ろ歩くだけのシーンで怒られとんね、
辛いな
ぁ、朝吉兄さんです
、そうそう、まああいつなんかひょこひょこひょこひょことこう飛び跳ねてるような歩き方したいと思うんだけど君は普通に歩けないのかとか何年役者やってるや、役者やない
っすよ、役者じゃない
けど、歩いたことない
役者じゃないんだけど、もう一生懸命やった、そんな、
君は世界一下手だみたいな言い方もしあるらしい、
褒める時もね、世界的にいいよって、
ああなるほど、怒る時も世界的に下手、
それだけなんか、
まあ、その口癖みたいな、
ね、夢をね、大きく伝えはる方なんですね、
そうそう、で、結構リアルで、まあ舞台での芝居やから、言うたらお客さんの方向いて芝居じゃないかんと思ってんねんけども、先生はそうじゃなくて、今誰に言ってる、相手役に言ってるんだ、そっちの方向いて言わないかとか、そっちはなんかこうね、お客さんも意識するから、前向いて言おうと思ったらまた違う、
なんか学芸会的なイメージでね、
でね、まあ、そんなこともあってもなかなか、 うまくいかなく、ね、これでほんまに初日が迎えられるのかなと思ったぐらいですわ、うんうん、けど始まったら結構受けるんやね。
あ、
うん、お客さんってありがたいなぁ思たわ。
そら普段落語やってる人間がね、ね、衣装を着て
だけでも面白いですよね。
それだけでももう面白いですからね。
確かに最初の芝居は街道一の男たちで、ね、清水次郎長の芝居でね、はいはい、小兵長君が次郎長役になって、うん、我々は子分になったんですけども、はい、まあ、森の石松がザコバ兄さんで、はい、偽の森の石松が南光兄さんとして、はは、まあ、そこらストーリーが絡まって、あと佐川光雄さんとかね、
はい、
それから三林清子さん、
はい、
三林さんはこれが縁になって落語をやりたい言うて、うん、でうちの師匠の弟子になってしまったからね、うん、
そうなんですね。
年は僕よりね6つぐらい上かな。
うん、
それがあの大きな体で妹弟子になったわけよ。いきなり妹ができたんや。
大女優ですからね。
ね、すごいですよね。
で、なんかね、最初に米地兄さんってなんか言われて、うん、はいって返事してたから、もうずっともう兄さんに
、
うん。けどあの人もその女優の方からね、まあ、落語も、まあ、シャレにやりはんのかなと思ったら、そうじゃなくていきなり東の旅の発端みたいな叩きでね、落語やるときにうちの呪文なんかは特に最初にやるネタね、
うん、
以上の最初にや
る、うん、口さばきのネタなんですけど、
う
ん、
これも全部ちゃんとやって、はい、知らん間にね剣台とか膝隠しもちゃんと用意してやね、
はい、
ほんまにやる機会な思ってね、
う
ん、
すごいですね、
はい、最近はちょっとまたね、そんなにもたまにしか出てはりませんけど、落語の方はね、
うん、
けどそれが縁になってね、
うん、
分からんもんですよ、
ね、どこでねどんな縁があるかね、
はい、
うん、
でまあね、あそこの南座というのは我々よう歌舞伎なんか見に行って、うん、花道に憧れてたのね。
ああ、花道 ね、一番目立つというか、そうそうそう、注目が集まるところですからね。う
ん、でここを歩きたいなと思ってね。
はい、
うん。ほんだら、歩くのは実現せへんかったけど、
うん、
走るのは実現した。
走る花道を。
つまりね、その、なんちゅうの、立ち回りやとか行くんで、これから喧嘩やっちゅうんで、ザーッあと走り抜けるというだけ。
は
あ、ね、
でも気持ちよかったんじゃないですか。
けど誰も見てない。で大勢で走るから誰がどこにいるのか
分からない。誰が誰でどんだけ走ってるのかが分からないぐらい。
お客さんがどたどた、まあ、チャリーンと音がしてね、あの花道の上げ幕が開いて豊の方からこう出てくるんだけども、うん、ザーッと走ってるのお客さんが見張った時にはもう通り過ぎてる。それだけかいみたいな。それを毎日走ってました。多いと
か言うのかね、うん、花道ね、やっぱ憧れますよね。
そうなんですよ。今でも結局ね、次の芝居の時もそんなシーンだけあったから、
うん、
結局本当に芝居の中で花道は歩けなかったんやけどもね、
うん、
で1ヶ月でしょ、1ヶ月興行っていうのは、はい、なんかすごい仲間意識とか、
うん、
連帯感っていうのが
出るでしょうね。
三林さんがまあその時言ってたわ、青春楽団また泣くんやろな言うて本当に泣いてはった。
うん、
これはでもあんまり話し家ではない感じですかね。そうそうそう、この1ヶ月間か、ね、お稽古から含めて、その
やだから長い時は稽古の期間を含めたら2ヶ月近くになるわけやね。
団体行動もないじゃないですか。
そうですね、
みんなでやるっていうことで ね、ま
あ、
落語
がね、要するに何かあったとしてもそれはまた ね、あれなんで、
で毎回毎回その話し家同士やったら座は変わるしね、同じメンバーでっていうことは
ね、絡むこともそんなないですから ね、同じ、ね、ステージというか、ね、
日本 の、 その物語を作り上げるということはなかなかないですので、
で、ね、いっぺん6月やったけども台風が来て、明日電車が動くかどうかわからないので、でみんな京都へ泊まったの、
はい、
ホテル取ってもらって、明日もしも 電車動かへんかったら大阪から来られへんから言うんで、うん、
もう前もってね、
みんながねその合宿みたいにホテル泊まって、うん、ところが僕だけホテル取ってくれへんのよ
いや、まあ、地元やしすごい近いしね、
そうやね、悔しいって悔しいって
ちょっと寂しいですねそれは ね、
なんでみんな取ってくれへんのに取ってくれへんねんいや歩いて来れるでしょ、うん、
確かにね、
うん、それはまあそうなの、歩いて15分で、うん、それでもね交通費はくれましたよね。これがねどういう
どんな計算なんですか、歩
き計算なんか、その、まあ、一律なんや、うん、結局、うんうん、大阪に、まあ、言うたら松竹の、まあ、本社があるとしてましてですね、うん、南沢と言うたら出張みたいな形になるんやろね、はい、ですから、大阪の難波からやったかな、難波から
南沢
までの交通費が出るの、ね、
それは皆さんに
みんな一律に、うん、どこに住んでる関係なく、はい、うん、ですから私はもらうときは事務所から米さん何ちょっとこっち来てもらえますか何やなん言ったら交通費出てるんです
嬉しいですね。
いやそれもらえんのね、それはもう一律でそれ、ね、交通費いらんのに交通費もらってるとこ人に見られたら嫌でしょ、嫌なことはないけどな、うん、影隠れて、
逆にそんなね、影でされると逆にちょっと気使いますよね
影でももろったから結構な金額でしたよ、
そば1ヶ月、
う
ん、
ね、そうですよね、
何倍忘れたけど何万という金額だったのね、うん、ところがその後もう一遍松竹座でやった時は、一切交通費なし、
なし、
それはつまり難波ね、
そっかそっか、
そういうことですか、
起
点が難波にあるわ、
全員が交通費なし、はい、全社
人生ってうまいことなってますね、
うん、
ね、
ところがね、阪急沿線に住んでる人なんかは、うん、松竹座ね、難波の松竹座へ行くよりも南座へ行く方が交通費安いということがあるのよ。つまり例えば尼崎の、まあ、うちの人だったら向こうの層やから、向こうの層から、うん、河原町まで阪急一本で来られるでしょ、うん、ほんならそんなに高くないけども、うん、難波へ出よう思ったら梅田から地下鉄に乗り換えて、うん、行かんなんかは、
あ、そっか、
割高になるわけよね、それでもその交通費は出ないから言って方面の人はぼやいてありました
ね、そういう風になってるんですね、はいはい、うん、まだまだ南座の話は続くようですけれども、
そうそう、はい、今次郎町の話しましたけど、うん、来週は、うん、中心蔵の話をいたしますので、
それが第 2作目やったんですね、
はいはい、じゃあ来週もお楽しみに、うん、ではここでインフォメーションいきましょう、はい、落語会のお知らせです、
はい、繁盛亭の公演のお知らせです、はい、8月20日、
はい、
水曜日6時半から、
はい、
今日の話か桂米でございます、うん、天満天神繁盛亭で、はい、あります、私が道具や口入りや変わり目の3席、うんうん、あと弱五郎、それから弱松兄さんの2人がいます、はい、前売り2500円、当日3000円、
全席指定ですね、
そうです、
はい、
ピアとかプレイガイドでは、うん、8月17日ぐらいまでしか買えませんのでご注意ください、はい、
うん、
お問い合わせは0663658281、6365-8281、米朝事務所までお願いします、
は
い、
ね、これ私行きます、
あ、そうです、はい、3枚も買ってくれましたね、
はい、見に行きます、友達と一緒に、
ありがとうございます、
はい、楽しみにしてます、
はいはい、
はい、
あ、抽選会ありますからね、
あ、抽選会楽しみにしてます、
果物とお菓子が当たる、
うん、え、抽選会、そうなんですか、はい、そんな盛りだくさんな様子となってますのでね、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください、さあそれではここでミュージックブレイク行きましょう、
行きましょうか、
はい、
いや、この間ね、うん、ジャズのコンサートというかね、まあ、ちっちゃいその、うん、バーや、これ、はい、二条がよく行くお酒飲んでるバーね、
うん、
バーのちっちゃいスペースで3人だけで演奏しはったんで、
うん、
それがサックスとかフルートの先生で、変わった健さんね、この人ね、話し方とかなり近い人で、南光二さんが前にサックスを習ってたその先生、今でも一緒にね、コンサートみたいな、なんか司会でやったりしてあるし、
はいはい、
そこ行って、CD を買っちゃいましたんで、うん、それを紹介しましょう、
はい、素敵ですね、
まずこの川田さんのオリジナルの曲で、うん、その当日はね、聴かせてもらった時はフルートで演奏されました、これはサックスですね、
はい、
ルシアンという曲です、
どうぞ、
はい、続きまして2条のコーナー、上場レポでございます。3分間で私の推薦の一品場所などをご紹介しようというコーナーでございます。
はい、はい、
今日新しい PPP を持ってきましたんでね。
かわいいですね、うん、卵型の。
東京で、東京のドンキホーテで見つけました。
卵型の、
はいはい、ひよこちゃんもついてますね。
はい、
はいはい、
では3分間レポスタート。
はい、
はい、今回ご紹介するのは、宮崎駿さん監督の崖の上のポニョでございます。
今流行ってますね、
話題作でございますけど、ね、これ見てまいりましてね、はいはい、まあ、あらすじを簡単に言いますと、うん、海辺の小さな町でございます、うん、崖の上の一軒家に住む5歳の少年ソウスケくんが主人公でしてね、
ソウスケっていうの、
ソウスケって言うんです、あの
笑っちゃい
ます
よ、
ある日クラゲに乗ってね、家出をしてきました魚の子供、はい、女の子ですけど、はい、ポニョとこう出会うわけですね。あの、はい、ジャムの瓶に頭を突っ込んだところをソウスケ君が助けるわけですけども、それがきっかけでこの、うん、ソウスケ君のことを好きになるポニョでございましてね、ソウスケ君もこのポニョのことが好きになるわけですね。で、あの、僕がどんなことがあっても守ってあげるからね、うん、とこう言うてるわけでございますけど、うん、なかなかうまいこといかないもんでございまして、うん、かつて人間をやめましてですね、うん、海の住人になったこのお父さん、ポニョのお父さん藤本によってですね、はい、ポニョはこの海へこの連れ戻されてしまうんですね、
うんうんうん、
でももう一度ソウスケに会いたい、人間になりたいということで、うん、このポニョはですね、妹たちの力を借りて、うん、お父さんの魔法を盗み出して、うん、ソウスケくんのいる人間界を目指すというお話でございます、まあ、これちょっとホームページから引用した大体こんなお話なんですけど、うんうんうん、宮崎さんの監督のね、作品を見るときってどうしてもなんか最高やと思って見てしまうじゃないですか、全てが ね、
確かにね、
うん、だからいろいろ物事をね、その考えずに、うん、すごいスペクタクルやみたいなイメージをなく、うん、自然にこの子供の気持ちで見るとね、非常に面白い映画ですよ、うん、不思議な世界観でして、うん、大人のイメージで見ると、うん、それどういうことっていうこともあるんですけど、うんうんうん、絵本をですね、この読んでるような不思議さを、現代なんですけども絵本を読んでるような不思議さで見てみると、うん、非常に面白い作品でして、うん、映像ですけど、その色彩がすごいんですよ今回、見ましたけど、本当にね、手書きで書かれてるような CG とかいう感じではなくて、
いや、あれは全部手書きや、
手書きですか、あ、うん、本当に
それが売りや言
う
て、
その、もう色がすごいです。海の中の生物とかも全て色が、バーンと印象に残る映画でしてね。で、宮崎監督の中にはよく食べ物が出てきますね。うん、ラピュタでしたら、目玉焼きのトーストとかをペロッと食べてるシーンが、美味しいシーンがあるんですけども、うん、このポニョの中にもですね、嵐の中で帰ってきて、家で食べるラーメンというシーンがありましてね。チキンラーメンですわ、多分。このシーンを見ると、あ、これチキンラーメン食べたいわ、とか、思ってしまうんですね。で、またお母さん役を、声優でやってはります山口智子さんのキャラクターなんかも非常によろしくてですね、うん、このソウスケ君のなんかまっすぐな子供の気持ちでございますんで、うん、もう家族連れて行っていただく、お子さん連れて行っていただくのがいいんじゃないかと思います、うん、大人でも十分楽しめますけどね、うん、
はい、3分間経ちましたが、はい、なんか地味やって聞いたけどそうでもない、
うん、
じわじわと、
そうですね、ですから、いわゆるもののけ姫みたいなバーンとした大人がわっとなる感じではなくて、子供にこう絵本を見せてあげてるという感じで見ると非常に面白いです、
うん、
はい、
今主題歌がめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。ポーニョポーニョポーニョ魚の子、
可愛らしいですよ、本当、
可愛いですね、
このソウスケ君がね、非常にいい、うん、青年、子供な5歳なんですけど、うん、非常に礼儀正しくてね、いいんですよ。
そんないつ見に行った
レイトショーをやっておりまして、なんか先行がなんかよくわからないですけど、レイトショーがありまして、ちょっと夜、うん、見に行ってきましたけども、まあ、その時はまあ子供さんいらっしゃらなかったんですけど、どんなもんかいなと。
ギャグはある？
ギャグ？
何ですか、ギャグって。
つまり、笑うとこ。
まあ、でもやっぱり子供がやってるおかしさみたいなとこありますよ。いいです
ね。ほのぼのとしたおかしさ。
ほのぼのとしてますね。ですから、なんか、よく自然とね、とか、その機械文明に対するなんて、エピソード、メッセージとか、そういうのをもう、 極力考えない方が、まあ、メッセージ性はあるんですけども、それをどんなもんかいなと読み解こうとせずに、あの素直に出てきた絵を、あ、綺麗やな、不思議なやなって見てもらう方が、
はい、よくわかりました
そうですか。
でもあの最近この主題歌をもじって、うんうん、なんかお腹を気にされている男性の方とかが、
ほっといて、
ポニョ
ポニョポニョポニョ、メタボの子とかでよく歌ってなんかね、笑わせてますけれども、
これね、あの、うん、映画見に行きますと、うん、絶対にその音が、あの歌が耳につきます、あの、
ね、離れなくなりますよね
って言っちゃいますね、これ多分お風呂でシャワー浴びながら言うと思います、うん、あの
さようか、
はい、
ヨネシさん大丈夫ですか。
はい、お腹はありますよ
まんまるお腹、うん、
はいはい、着物を着るために
わざと
わざと大きくしたお腹です、
ね、そこまで育てはったと、はい、うん、ね、いうことなんですけれどもね、
はい、でございます。
はい、3分間のレポをお届けしまして、あとね、皆さんの話もしましたけれども ね、
う
ん、話、
映画ですから僕もう何年ぶりぐらいかに見ましたね、うん、師匠にいただいた半落ちというちょっとシリアスな時以来ですから、はいはい、京都来て僕2回目ですね、
はい、私も今年まだ見てないねんな、
あ、うん、そうですか、
時間を作って、そういう楽しみも、はいはい、して勉強いたしましょう、
はい、
ね、そうですね、勉強にもなりますからね、
はい、はいはい、はい、ということでございまして、はい、時間でございますね、
はい、じゃあそろそろ時間が来ましたので、
は
い、この辺で、
来週は
お別れしたいと思います。
忠臣蔵のお話の予定です。
お芝居の続きですね、
はい、はい、お楽しみに。それではこの辺で皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組はリオン石田の協力でお送りしました。